テモテへの手紙第1の6章1節から最後まで読んでみたいと思います。できることなら今日のうちにこのテモテ第1の手紙を全部終わりにしてしまおうと思います。1節から読んでいきます。首輝きの下にある奴隷は自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。それは神の皆と教えとかそ知られないためです。信者である主人を持つ人は主人が兄弟だからと言って軽く見ず、むしろますますよく使いなさい。なぜならその良い奉仕から益を得るのは信者であり愛されている人だからです。あなたはこれらのことを教え、また進めなさい。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、そしり、悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人は誘惑と罠と、また人を滅びと破滅とに投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。私は全てのものに命を与える神とポンティオ・ピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスとの前であなたに命じます。私たちの主イエス・キリストの現れの時まであなたは命令を守り、傷のない、非難されるところのないものでありなさい。その現れを神はご自分の良しとする時に示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの王、主権は神のものです。アーメン。この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、また人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように、また誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。手も手を委ねられたものを守りなさい。そして俗悪な無駄話、また間違って霊一と呼ばれる反対論を避けなさい。これを公然と主張したある人たちは信仰から外れてしまいました。恵みがあなた方と共にありますように。まあ、この分析をしていきたいんですけども、一番最初の1節と2節と読んでいきましょう。首輝きの下にある奴隷は自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。それは神の皆と教えとかそ知られないためです。信者である主人を持つ人は主人が兄弟だからと言って軽く見ず、むしろますますよく使いなさい。なぜならその良い奉仕から益を受けるのは信者であり愛されている人だからです。あなたはこれらのことを教え、また進めなさい。つまり言い方を変えたら、手も手が教会員をこういうふうに指導するようにとポーロが指示を与えているということになります。で、この教会員が仕事をするときに、二つの主人に、二つのタイプの主人、あるいは雇い主、上司に使えなければいけない。としてですね、こういうこと書いてる。一番最初に、首輝きの下にある奴隷は、という言葉で驚かないでください。実はですね、奴隷と聖書で書いてあるものには二つの意味があります。時にはこれがしもべと訳されているところもあるんですけれども、そのうちの一つはですね、借金がある。あるいは金で買い取られたといった形で奴隷になったもの。言い方を変えたら、自分の方でもって自分の雇い主を選ぶことができない、自由がない奴隷、しもべというのがあります。と、二つ目には、自由の身なんだけれども自分の方から他人に使われている方を選んでいる人、独立して事業をやりたいとは思っていない人というのがあるわけです。自分の方でもってこの人のところに行って仕事をしたい、この人に雇われたいと言って自分で選べるしもべというのがあります。だからいつでも辞めようと思ったら辞められる、その代わり給料くれないというだけです。で、最初は くびきの下にある奴隷は、つまり自由でない奴隷は、主人のために働かなければいけない奴隷というものは、どういうふうにしなさいとまず教えている。現代風に言い直しをしましょう。これはですね、現代でも通用する言葉です。現代で言ったらば、雇用関係を結んで給料をもらっている人、仕事の時間中はこれ自由がないはずなんです。だからその点では首輝の下にある奴隷ということになります。言葉の上じゃ良くないけれども、こういうのがですね、あれになる。で、一節、雇い主がクリスチャンでない人のところで働いている人、賃金をもらっているクリスチャンに対して、テモテがこういうことを進めろ、教えろ、指導しろとポールが教えております。首輝の下にある奴隷は自分の主人を、これクリスチャンでない主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。それは神の皆と教えとかそしられないためです。二つ目、信者である主人を持つ人は、主人が兄弟だからといって軽く見ず、むしろますますよく使いなさい。なぜならその良い奉仕から益を得るのは信者であり、愛されている人だからです。信者である主人、クリスチャンである主人、もっとはっきり言ったら神様の教えに忠実に従おうとしている主人に対して、賃金をもらっているクリスチャンが取るべき態度というものは、まず第一番目に、軽く見てはいけない。雇い主が主人、神様の教えに忠実である人というものは、雇い人に対してよくしてくれるはずなんです。だけども主人がよくしてくれるから、上司がよくしてくれるからといって甘ったれちゃいけない、舐めていけないと言ってるんです。こういう日本語だったらはっきりわかるでしょう。その次、ますますよく使えなさい、給料以上の仕事をしなさい。100の給料をもらったら120の仕事をしろと言ってるんです。150の仕事をしろと言ってるんです。100の給料をもらったから100の仕事をするというのではいけないと言ってるんです。ただ当然のようにですね、主人の方は儲かりますでしょ。もっと極端な例言いましょう。100の給料をもらって200の仕事をしたとしたらば、これは2人分でしょ。主人は1人分の給料を払って2人を雇ってと同じことになると、給料の1人分が浮いちゃうことになる。主人が儲かる、当然儲かります。その良い奉仕から益を受けるのは信者である主人だと言ってる。じゃあどうするのか。主人が豊かになれば、クリスチャンの主人であれば、神様の教えに忠実であろうとしている主人であれば、自分が良くされれば必ず雇い人に良くしてくれるんです。だからますますよく使えなさいと言ってる。給料以上の仕事をしろと言ってる。陰日向のない仕事をしろと言っています。さあ、ここでですね、3節に入る前にこういう点に進んでみましょう。ポーロはテモテに向かって、クリスチャンで雇われている人は雇い主に対してどういうことをするように教えろ、進めろという指示を与えているんですけれども、雇い主に向かって雇われている人をどのように取り扱いと、ここに書いてないんです。どうしてか。これは推測で説明いたします。まず第一番目に、これは今でもそうなんです、この時点でもそうなんですけど、これはいつの世でも同じです。クリスチャンである事業主と、数の上でですよ、クリスチャンである事業主、雇い主と、クリスチャンで雇われている人と、数はどっちが多いか。雇われている人でしょ。一つ事業主、クリスチャンで誰か雇っている人が、雇い主がいるとしたら、その下に3人5人10人というふうにして人が雇われているはずなんです。でそれが全部クリスチャンだとしたら、一人の雇い主に対して10人のクリスチャンの雇われている人がいるということになる。だからその人のためにこういうふうにしろという指示をまず与えなければいけないということになるわけです。じゃあいつまでもその雇われているのは下積みでいいのか。おりません。神様の約束によりますと、神様の教えに忠実である者は必ずその事業に成功するはずなんです。自分が与えられて仕事に成功して、どんどんどんどん地位が上がっていく。それだけじゃなくて、最後には雇い主となれるんだと教えてます。証明しましょう。申命記の28章を開けていただきましょう。 新命記の28章の1節からいきましょう。もちろんこの当時にはですね、これ百姓というものは農家というか農業というものは主体でしたから、だからこれは主体に書いてあるけれども、現在の私たち一人一人にこれ通用するものだと分かっていたけれども、新命記の28章の1節から読んでいきます。もしあなたが私の神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。いつまでも下っ端でいないというんです。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福あなたに望み、あなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。町で働こうが野原で働こうが、とにかくあなたは祝福されると言ってる。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちの雌羊も祝福される。あなたの籠も、子ネバチも祝福される。これ毎日の生活に必要なものです。あなたが入る時も祝福され、出て行く時も祝福される。だから何をやっても祝福されるということになる。主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から七つの道に逃げ去ろう。主はあなたのために、あなたの穀物蔵とあなたのすべての手の技を祝福してくださることを定めておられる。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地で、あなたは祝福される。あなたがあなたの神、主の命令を守り、主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通り、あなたをご自身の聖なる民として立たせてくださる。地上のすべての国々の民は、あなたに主の名が作られているのを見て、あなたを恐れよう。主があなたに与えると、あなたの先祖たちに誓われたその地で、主はあなたの身から生まれるものや、家畜の産むものや、地の産物を豊かに恵んでくださる。主はその恵みの蔵、天を開き、時にかなった雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国に貸すであろうが、借りることはない。人に貸せるだけの余裕ができてくれます。私が今日あなたに命じるあなたの神、主の命令にあなたが聞き従い、守り行うなら、主はあなたを頭となさせ、鬼はならせない。ただ上におらせ、下には下されない。いつまでも下っ端で使われていることがないというんです。あなたは私が今日あなたに命じるこの全ての言葉を離れて、右や左にそれ、他の神々に従い、それに仕えてはならないと言っています。さあ、それならばですよ、先ほどのこの手元第一の手紙でもって、雇い主に対しては、人を使っている立場にいる人に対しては、神様何も教えていないか、教えております。横道になるけれども、これもちょっと並べておきましょう。まず第一番目ですね、エペソの6章の9節を見ていただきましょう。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているんですから。この奴隷というのは、これはですね、雇われている人、自分の部下というふうに考えていただきゃいいと思う。コロサイ書の4章の1節でも同じようなことを言っております。主人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから、奴隷に対して正義と公正を、公平を示しなさい。もう一ついきましょう。ヤコブの5章に行っていただきましょう。一節読んでいきます。聞きなさい、金持ちたち。あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀には錆が来て、その錆があなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして、取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。が、雇い主はこういう点で注意しなければいけないんだと言っています。そこでですね、今度は手元第一の手紙6章の3節でいきましょう。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず、病疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。ここでまずですね、この健全な言葉というところからですね、どういう意味を持った言葉なのか、入っていってみましょう。健全な言葉、なんていうか非常にいい言葉が使われていると思うんですけども、 ギリシャ語ではウギアノという言葉が使われています。これはしかもこう1回しか使われていない言葉なんです。で、ウギアノという言葉がどういう意味を持つのかというとですね、実は病気だったものが健康になると意味を持っております。病気だったものが健康になる。なんでこういう言葉が実はここで出て、たった1回しかないこのウギアノという言葉が使われているのか。実はですね、その4節を読むとその理由が分かるんですよ。この言葉でなきゃいけない理由があるんです。その人は高慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているんです。だから健全な後にウギアノという言葉を使わざるを得ないんです。病気から健康になってる、だけどそれをやってなければまた病気に戻るという意味があるからなんです。この病気にかかっているのせおという言葉なんです。これもここ1回しか使われていない言葉なんです。面白いでしょ。たったここ1回しか出ていないウギアノという言葉と、1回しか出ていないのせおという言葉と、2つでもってですね、このうまい対象をしているんです。まあ、後ほどこれ戻ってくることとして5節に行きましょう。そこから妬み争いそしり悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるんです。この5節はこのまま読むとですね、非常にうまい日本語になっております。意味がスーッと通るような感じがする。ところがですね、原本を調べると実はですね、この訳のようには書かれていないんです。そこから妬み争いそしり悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を神様に近寄ろうとしている動きというものを利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです。この絶え間のない紛争が生じる、これは全部一言で表されている。しかもですね、アフィステーミという言葉が使われています。アフィステーミという言葉が使われている。で、これはどういう意味を持った言葉かというとですね、身を引く、そこから離れるという意味があるんです。言い方を変えますと、この人たちの間には絶え間のない紛争が生じるんじゃなくて、この人たちからあなたは身を引きなさい、離れていなさいという意味の言葉が実はここに書かれているんです。それを絶え間のない紛争が生じるというふうに訳されているんです。なんで私がこういう点を強調したいのか、後ほど分かってきます。6節に行きましょう。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。満ち足りる心、これは満足する心、満足と思う心と訳した方がいいのかもしれません。7節に行きましょう。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。8節、衣食があればそれで満足すべきです。さあ、ここでですよ、7節と8節と一緒に合わせるとどういうことになるか、多くの人がこういう意味に解釈します。この世に生まれた時裸で生まれて、どうせ死ぬ時何も天国にも地獄にも持っていけないんだから、だから一応食い物があって背中にボロを背負うことができたらそれで満足しなさいという解釈をする、とんでもない間違いです。まず第一番面ですね、この8節でもって訳の方では衣食というふうに訳されているんですけれども、原本では食が先なんです。まずだから食の方からいきましょう。食の方ではこのギリシャ語はディアトロフェーという言葉が使われている。で、ディアトロフェーという言葉、1回しかここにしか使われていない言葉なんです。 食べ物というのは他にたくさんギリシャ語あるんですよ。なのにここではわざわざディアトロフェイという言葉、たったここに1回しか使われていない言葉が出されているんです。どうしてか。トロフェイというのは、まあ、食べ物と訳してもいいんだけど、体の栄養となるものという意味があります。体が運動するため、動くためには、活動するために必要なエネルギーとなるものという意味がある。これがトロフェイです。ディア、これは強調した意味です。さあ、この2つを合わせると一体どういう意味の言葉になるか。よく昔はですね、腹八分病気にならないとか言ってですね、お腹いっぱいに食べられないのが仕方がない、その方が健康なので言い訳をしている。ディアというのはこれ強調してるんですよ。いっぱいある食べ物、お腹いっぱいになる食べ物という意味です。これがディアトロフェイという意味です。これが食ですよ。今度はその次、いいという方に行きましょう。これをですね、また私たちは着るものと解釈する。着るものというギリシャ語はたくさんあるんです。だけどもここではどういう言葉が使われているか。スケパスマという言葉が使われている。これはここに1回しか使われていない言葉なんです。おかしいでしょ。食べ物というのはたくさん言葉があるのに、なんでこれわざわざディアトロフェイという1回しか使われていない言葉を出すのか。着るものというのは たくさんあるのに、なんでスケパスコというスケパスマというたった1回ここにしか出してないような言葉を使っているのか。これはですね、スケパスマという言葉、実はこれ複数形なんですけども、単数形にいたしますと何かを覆ってくれるものという意味があるんです。で、多くの場合にこれをですね、このままで訳しますと、屋根という訳し方をする。私たちを雨から覆ってくれる。だけれどもこのスケパスマというこれは複数形です。そうすると屋根が私たちを覆ってくれるけど、その他に私たちを覆ってくれるものがあるはずなんですよ。あるわけでしょ。この肉体を覆うのは何があるか。着るものでしょ。屋根というのは何なのか。住むところでしょ。さあ、そうなったらどうなるか。衣食住全部が豊かに満たされることで満足しろって言ってるんですよ。足りないね、ボロを着て風のピューピュー通るようなところでもってブルブル震えながら、明日の飯もない、満足しろと言ってんじゃないっていうことはこれ分かっていただけると思う。そこまで調べないで適当なことを解釈するからいけないんです。それで満足しろと言うんですよ。神の国とその義とまず第一に求めなさい。そうすれば何を食べるか何を飲むか何を着るかといったようなのは全部備えてあげる。それに加えて全てを備えてあげると神様言ってる。クリスチャンの生活は貧乏な生活と考えないでくださいよ。ここ貧乏だと言っちゃいけない。ディアトロフェイなんです。豊かに十分に食べるものがある、ゆったりとした屋根の上でもって十分に着るものがある生活をでもって満足するべきだと言ってるんです。ただこの世の中でもって他のものをいくらガツガツ稼いだって溜め込んだって、それを持って天国に行けるわけじゃない、地獄にも行くわけじゃないから、そんなガツガツ食べるようなことを考えるのと実はここで言おうとしてるんです。なんでか。それで9節にくっついてくるんですよ。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害の多くの欲とに陥るからなんだと言ってる。さあ、ここでですね、今度は9節、これもまたいろんな人がですね、とんでもない解釈に持ってっちゃう。金持ちになりたがる人たちですよ。金持ちになりたいと望んで、金をもっと貯め込もうと動こうとする人ですよ。どんな人か。今金持ちでないからでしょ。貧乏だからやる人たちでしょ。だから貧乏な人がこういうことをやるんですよ。金持ちになってのやる人がないわけなんです。どうしてそれが愚かで有害な多くの欲に陥るものとなるのか。金がない、 だから金貯め込まなきゃいけない。金持ちになりたい。と言って、他人を共同して自分が裕福になろうと動くからですよ。神様が示している道で経済的に裕福になろうとしていないからです。気をつけてください。神様は経済的に裕福であってほしいと望んでいるんです。神様の家族のものが経済的に裕福になってほしいと望んでいる。裕福になれる道もいくつか開いております。その道で裕福になってほしいんだって。他の人を犠牲にして自分だけ溜め込むような裕福さはやってほしくないと言ってる。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。金銭を愛する、第一に持ってくる、神様を第一に持ってこないのが悪の根だと言ってる。金銭そのものは悪の根ではありません。金銭を溜め込もうとして金銭を第一に持ってこようとするから自然とだからいけないと言うんです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から目に出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。ペリペーロという言葉、これもまたこう一回しか使われてない言葉です。自分で自分を苦しめましたと言ってる。さあここでですね、今までこの3節から10節までさーっと来ちゃったんですけど、なんで来たかというと、実はこれをこういうのを考えていただきたいからです。この3節から10節まではこれ誰のことを指しているのか考えてほしいんです。クリスチャンたちの中にこういう人がいるということをポールが言おうとしているのか、それとも別の人たちを指していっているのか。なんでこんな質問を出すかというとですね、その11節を見ていただきましょう。しかし神の人テモテをあなたはと書いてある。そうするとですね、その前の内容がどんなであろうと3節から10節まで続いてたの、こういう人たちがいるけれども神の人テモテをあなたはこういうふうな動きを取れと言ってるんですから、この3節から10節までは一体誰のことを言っているのか、私たちが調べてみないといけないということになります。テモテに当てたポーロからの忠告なのか、テモテにこう当てはめようとしたのか。もしもそうだとすると、ここに複数形がいくつもあります。金持ちになりたがる人たちは、ある人たちは金を追い求めたがために、これはポールが手元に当てた教えではないということになる。じゃあ手元が教会員に教え進めをするためにポールが手元に向かって指摘をしているものなのか。3節から10節に当てはまる人たちは誰なのか。教会の中にこういう人たちがいるけれども、しかし神の人手元をあなたは自分の身を清く保てと言って教会員と別な動きを取らせようとしてポールが書いているのか、それとも教会員ではない人たちの中にこういう人がいるけれどもという意味で言っているのか。聖書というものはクリスチャンに当てて書かれているものです。だからクリスチャンでない人にこんな人がいるけれどもと言っちゃいけない。信仰から迷い出て非常に苦痛を持って自分を差し通したと書いてある。これはクリスチャンです。とするとこの3節から10節は誰のことを言っているのかという質問が大切になってまいります。横道になるんですけれども、聖書を読んでいてこういう質問に出会ったときにどうやったら答えを見つけることができるのか、ちょっとここで説明したいと思う。まあ、こういう形にしましょう。私はこのような質問が出てきたときにどうやって答えを見つけるのか、参考にまで皆様に説明したいと思います。何かあったら皆様も同じように使っていただきたい。一番最初に私がどうするか、これもちろん手モテ第一の手紙ですから、手モテ第一の手紙を初めから読んでみます。読むというのが大切です。だけれども読むときに、二つ目、読むときに気をつけて読まないといけないところがあるんですよ。ただやたらに読むんだったら答えが見つかりません。どうやって読まなきゃいけないのか。まず最初に分かるように、このテモテ第一の手紙というのは、テモテと言われている男、エペソの町の教会で牧会をしている者に対して、ポーロがいろいろとこういうふうにして教会を指導しなさい、こんなふうにして 命令出しなさいと言っているというところをまず念頭に置いていただきましょう。そうするとですね、まずそういうところをまず全部第一の手紙から引っ張り出してみるんです。例えばですね、一章の四節でこう書いてある。まあ三節からなんですけど、途中から読みます。果てしない空想話と啓示に心を奪われたりしないように命じてください。手の手、お前が教会にこういうふうにして指導をしろと言ってることになる。あるいは同じ一章の18節に行きますと、我が子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って私はあなたにこの命令を委ねます。テモテ、こういうふうにしなさいよとポールが言ってるということになる。2章の1節に行きますと、そこでまず初めにこのことを進めます。こういうふうにするようにテモテ努力をしなさい。まあ、こういうようなものをですね、全部できたら書き出します。一章の四節で命じてください、一章の十八節でこの命令を委ねます、二章の一節でこのことを進めますというふうにして、手もて第一の手紙に書いてあるのは全部六章の十節あるいは十一節に行くところまで選び抜いてみる、あるいはもっとその先まで行ってみます。これが二つ目にやることです。で、三つ目にやることは、そうやって今並べた選び出した言葉、ポーロが手元に向かってこういうことを教会に命じなさい、指導しなさいと言っているところ、その後にはどういう内容のものが書かれているのか調べるんです。具体例出しましょう。今の一章の4節いきましょう。3節から言います。私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない空想話と啓示に心を奪われたりしないように命じてください。さあ、その時どういう言葉が言ってるか。そのようなものは論議を引き起こすだけで。ということはですね、一章の四節で、命じてくださいと言った後でもって、教会に命令しなさいと言った後で、そのようなものはどうしたこうしたと言ってる説明というのは、命令しなさいと言った内容をさらに説明あるいは補足している部分でしょ。だからこの部分は4節のこの 半分、そのようなものはで始まるところは、その前の手もて、お前は教会に命令しなさいと言っている内容の中に入れることができるものだということになるわけです。テモテ個人に宛てたポールの忠告ではないということがここで分かっていただけると思う。さあ、これでもってですね、同じやり方、この6章に進んでみましょう。まだこれが3番目のやり方なんですけど、6章に進んでみましょう。6章ではまず1節2節読んでいます。こう書いてある。首輝きの下にある奴隷は自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。これは神の皆と教えとかそしられないためです。信者のある主人を持つ人は、主人が兄弟だからと言って軽く見ず、むしろますますよく使いなさい。なぜならその良い奉仕から益を得るのは信者であり、愛されている人だからです。あなたはこれらのことを教え、また進めなさい。さあ、だからここまで一節二節は、手も手が教会にしろと言ってる。さあ、そうするとその後でどういうことが書かれているのか。3節はこれらのことを教え進めなさいというものを補足しているもんなのか、それとも別の話題なのかを調べるんです。どういうことか分かるか。違ったことを教え、私たちの主イエスキリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているんです。首輝きの下にある奴隷のことじゃないでしょ。給料をもらって仕事しなければいけない人のことを教えてるんじゃないでしょ。とすると一節と二節とは内容的に違う話題を三節から始めているということを分かっていただきます。しかも十一節に行くと、しかし神の人よ、あなたは何々しなさいと書いてあるんです。そうすると当然この三節から十節まではこういう人たちがいる、しかし神の人テモテよ、あなたはこうしなさいと言ってることだ。さあ、そうするとですね、この4番目にしなきゃいけないことは、ここでもってこの3節から10節までは何か知らないけれども、ポールは手元に向かってこういうふうに指導しろと言ってるんではないということになる。 じゃあ、ポールがテモテに直接言ってることかと言ったら、どうもそうでもなさそうなんです。何か言ったら複数形になってるから。ある人たちは、こういう人たちはと言ってる。そうしてくるとですよ、今度もう一つできることは、4番目にすることは、この3節から10節まで今問題にしているものを内容的に見て、同じような内容のものが、テモテ第一の手紙のどこかでもって、書かれているかどうかを調べるんです。しかもですね、これ強調しなきゃいけない。テモテが教会に命令しなければいけないような、指導しなければいけないようなことが書かれているところがあるかどうかを探すんです。これちょっと難しいかもしれない。だけどもこの6章の3節から10節までを読んでみますと、それから今度その先に進むと同じような話題が出ているの分かっていただけると思う。こんな話題も出てます。9節では何と出たか、金持ちになりたがる人は、10節では金銭を愛することが金に関係したことでしょ。6章のもうちょっと先まで行っていただきました。それまでないからですね。6章のもうちょっと先まで行きました。17節でもって、この世で飛んでいる人たちに命じなさい、高ぶらないように、金があるって証拠でしょ。そしてこの世で飛んでいる人に命じなさい、テモテお前がこの人たちは指導をしろと言ってる。教会員で金持ちになっている人たちにテモテが指導をしなさいと言ってることになります。ということになるとですよ、6章の3節から10節までで書かれているものは内容的に言ったらば、テモテが牧会している教会に対してしなければいけないこととして書かれているものではないと言わなければいけなくなってまいります。なんでか、もしもポーロがエペソの教会員の中でもって、この3節から10節まで言っているようなことが推している教会員がいるんだとしたらば、なんでポーロは手元に向かって、そういう教官がいるから気をつけろ、命令しろ、進めろと、なんで書かないのか。でもう一つ別の言い方しましょう。もしもですよ、手も手が勃開している教会ではなくて別の教会で、教会員でこの3節から10節までに当てはまるのがいたとしたらば、だからポーロが手も手に向かってこの忠告を与えているんだとしたらば、どういうことになるか。テモテ、お前はお前の教会たちにこういうふうに進めろ、命令しろと書いてあるはずでしょ。11節何て書いてあるか、テモテあなたはこれらのことを避けなさい、単数形です。としますと、しかもですよ、もう一つ、テモテに避けなさいということになると、テモテがですね、こういう人たちを見たらば、3節から10節まで書かれている人たちを見たらば、羨ましがったり真似したりする可能性が出てくる。だからそれをしないようにしろという目的で書かれているということを示していることになるわけです。でしょ。でなかったら避けなさいなんていう言葉ないわけでしょ。さあそうなってくると、じゃあこれ3節から10節まで誰のこと言ってるのか。テモテが真似をしようと思えば真似ができる人たちです。複数形です。しかもテモテの教会を、テモテが牧会していない教会の教会員でも指しているんじゃない、教会員じゃないわけです。教会員だったらテモテにポールが指導しろかけるわけです。要するに教会の教会員だって、ポール、テモテお前の教会には気をつけなさいとかけるわけです。どこにも書いてない。テモテお前が避けろとしか書いてない。さあそうすると一体これは誰なのか、今一度繰り返しますよ。テモテが真似をしようとしたらば真似ができる、羨ましがろうと思ったら羨ましがることができる活動をしている人たちがいる。これが3節から10節までです。その人たちはテモテの教会の教会員ではない、テモテが牧会していない教会の教会員でもない。なぜかと言ったら、ポーロがテモテに向かってこういうふうに命令しろ、こういうものを防げ、こういうふうに進めをしろと書いてないからです。さあ誰か。テモテと同じような地位にある人です。もっとはっきり言いましょうか。教職にある人です。 牧師たちでこういうことをしてるからです。牧師たちで違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えというのに同意しない人がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをする病気にかかっているんです。そこから妬み争い、そして悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を、神様の真似をしなきゃいけないのを利得の手段に使おうとしている。だからそういう人から離れなさい。しかし満ち足りる心を伴う経験が大きな利益を受ける道です。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。だからそういう連中が金を追い求めたがために信仰から迷い出て、非常に苦痛でもって自分の良心を刺しているようなことにまでなっちゃう。牧師になるんですよ。牧師がですね、教会を前外にしてもっと利益を自分の方に金が入るように動こうと思っていくらでも動けます。表面的にはうまいことを喋ってるに言いながらも、陰でもって自分が自分の懐を増やすようにいくらでも動くことができる。だから信仰から迷い出て自分を差し通すようなことになるんですよ。だから言い方を変えたこの3節から10節までは、これは牧師たちでもって、牧会をしている連中でもってこういう可能性がある。もちろん教会員でもあるかもしれないけど、今ポールはこれ教会員を対象として書いておりません。よその教会の牧師たちでこんなのいるけど、テモテ、あなたはこれらのことを避けなさい。そして正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めろ。信仰の戦い、勇敢に戦え。そんな誘惑に負けるなと言ってるんですよ。これで分かっていただけれども、さあ11節に行きましょう。しかし神の人よ、テモテよということになります。あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信仰の戦い、勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。私は全てのものに命を与える神と、ポンテオ・ピラトロに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスとの御前であなたに命じます。私たちの主イエスキリストの現れの時まで、あなたは命令を守り、傷のない非難されるところのないものでありなさい。その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人の主のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見ることのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。11節はこれで分かっていただけると。だから神の人、手も手を、あなたはこれらのことを避けて、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和というものを熱心に求めろ。金持ちになりたがるんではない。経験を利得の手段と考えたような動きを取るな。金銭を愛するようなことをするなと言ってる。そして12節、信仰の戦いを勇敢に戦え。これは勇敢に励む、努力をするという意味もある言葉です。戦いという言葉もにもできる。顎にぞまいという言葉が使われています。13節いきましょう。すべてのものに命を与える神と、キリストイエスの前であなたに命じます。で、神様というのはどういう方かといったら、すべてのものに命を与える神様。じゃあ、キリストイエスとはどういう方かといったら、ポンテオ・ピラトに対して素晴らしい告白を持って証をした方、その前であなたにこういう命令をするという。どういうことを言ってるのか。手も手が、この信仰の戦いを勇敢に戦えるように、イエス様を見習えと言ってるんです。イエス様がどういうことですか。これ、脚注にも書いてあります。ヨハネの福音書の18章の37節でこう書いてあります。裁判にかかっている時に、もう少しで十字架にかけられている時に、イエス様がこういうことを言った。ポンテオ・ピラトからこういう質問を受けております。37節、ではあなたは王です、王なのですか。イエス様は答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。さあ、これどういうのか。これ裁判です。ここでもって、もう少ししたら無知で打たれて十字架にかけられて、イエス様は死ぬということを知ってる。なのに、たとえそういう死に直面したからといったって、自分の命を脅かされたからといったって、 正しい告白を曲げるようなことを絶対にしない。これが信仰の戦いです。だからそれを正し戦いと言って、そしてですね、テモテにも同じことを要求しております。テモテ第一の6章の14節いきましょう。私たちの主イエスキリストの現れの時まであなたは命令を守り、傷のない非難されるところのないものでありなさい。たとえあなたの命を脅かされたからといって、たとえあなたが告白をしたからって死を招くようなことがあったとしたって、主イエスキリストの現れの時まで命令を守り続けろ。信仰の戦いを戦えって言ってるんです。まあ、もう一つ責任もある。牧師としての責任も果たせという意味もあります。もっともですね、テモテはこの時にはですね、そのエペソの町の教会の牧師になったかじゃないんです。牧師を後で要請持ってくるのに必要な臨時の牧師でした。後ほどこれはポーロ自身がローマでもってテモテに来てくれと言ってる。それでテキコも連れてこいと言ってる。だからそういう観点から見ますとですね、テモテがここから半永久的にエペソの町の教会の牧師になっているんじゃないけれども、とにかくこの時点では牧会をしなきゃいけない。で、主イエスキリストの現れる時までそれをしろという、これは空中サイレンです。空中サイレンでもって全て生まれ変わりしたものが経験されます。で、そうなるとどうなるか、その時までですよ、この手持ちが勃開しているかどうかわからないけども、とにかくその時時点をもって牧師というものの務めは完全に終わります。その時点から教会の中での指導者というのは誰一人いなくなる。イエス様だけは指導者です。その時まで牧師だなんて言っていたのも、ただキリストの体の一つにしかならないものになります。イエス様が全ての牧者です。15節いきましょう。その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。これはいつイエス様の空中されるかとか、イエス様自身も知らないと言ってる。天の父しか知らないからです。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのなく、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。さあ、ここで今度は17節に行きましょう。この世で富んでいる人たちに命じなさい。これで分かっていただけれども、またテモテはポーロから指示を受けて教会員でもってこういう人たちに指導しなければいけないと言っている。また頼りに高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、また人の益を図り、良い行いに富、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように、また誠の命を得るために、未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。まあ、17節とこれ分かっていただけれども、この世で富んでいる人たちに命じなさい。教会の中で経済的に安定したと思われている人にこういう命令しろ。高ぶらないように。もう何があったって平気だよ。インフルエンザっていうことはね、これだけの金食べてんだから。これだけの利子で食えるんだから。頼りにならない富に望みを置かないようにしろ。神様に望みを置けと言っています。財産を持って、ね、持っちゃいけないと言っていないんです。持っていてもいいけれども、持っていても神様に望みを置け、財産に望みを置くなと言っているんです。18節って言いきましょう。実は18節間違いがあるからです。人の益を図れ、人に良いと思えるようなこともしろ、自分がしてほしいと思うことは他に人にしろと言ってるからです。良い行いに富、良い行いと思われるものを豊かにしなさいと言ってる。惜しまずに施せ、神様がまた返してくれるから損はいたしません。喜んで分け与える、この最後です。喜んで分け与える、惜しまずに施す、これ同じ意味でしょ。惜しまずに施したら喜んで分け与えることになるわけでしょ。喜ばないで惜しまずに分け与えてる、これは惜しまずに施すんじゃない。惜しんで施していればその次になって喜んで分け与えるということになるけども、惜しまずに施してたら喜んで分け与えるって必要がないわけです。実は何かというと、この喜んで分け与えるようにと訳されているところはですね、ギリシャ語からくりますとちょっと意味が違った日本語に訳さなければいけなくなるところなんです。ここはですね、ギリシャ語では恋のニコスと という言葉が使われて、ここ一回しか使われていない言葉なんです。だからこのテモテ第一の手紙ではですね、ここにだけしか使われていない言葉が何回も何箇所も出てくる。で、恋のニコスという言葉は何かというと、これはですね、恋の巣という言葉から出てます。恋の巣というのはお交わり、お付き合いをするという意味です。失礼します。恋のニアでした。こっちの方が名詞になる。恋のニアです。お交わり、付き合いです。そうするとですよ、この恋のニアから来た恋のニコスですから、お交わりをする、お付き合いをする、喜んで動き始める、それから、まあ、喜んで分け与えるという意味に、まあ、変えちゃったんでしょうけども、人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、そして喜んだお付き合いができるようにと言ってるんです。つまり言い方を変えたら、惜しまずに施しても対等な立場に立てと言うんですよ。私があんたにあげたでしょ、言うんじゃないんです。19節でいきましょう。また誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。さあ問題はこの19節はテモテ自身のために書いてるのか、それとも別な人のために書いてるのか、19節からでは分かりません。だけれども実はですね、この19節と言ってる自分自身のために築き上げるようにって、この自分自身というのは複数形なんですよ。単数形ではないんです。単数ならテモテ自身のためにというわけなんだけど、これ複数形です。じゃあ誰のためか、その前にありますでしょ。この世で富んでいる人たちに命じなさい。この世で富んでいる人たちが未来に備えて良い基礎を築き上げるために、こういうふうな動きを取るように命じなさいと言ってるんですよ。で、最後の20節と21節にいきましょう。テモテよ、委ねられたものを守りなさい。そして俗悪な無駄話、また間違って霊知と呼ばれる反対論を避けなさい。これを公然と主張したある人たちは信仰から外れてしまいました。恵みがあなた方と共にありますように。委ねられたものを守りなさい。この時点では牧師ですから、教会に来ている教会員たちをしっかりと守れ、導け、教えよ。そしてその次です。俗悪な無駄話、間違って英知と呼ばれている反対論を避けろ、議論するな。ここで英知というのをいきましょう。霊知ですか、失礼します。非常にですね、この霊知なんて書いてあると何のことか分かんないけども、ギリシャ語ではですね、グノーシスという言葉です。知識と今まで訳されているところなんですよ。あるいは時によったらですね、これ探求心とも訳すことのできる言葉です。特に霊的なものに対する探求心です。霊的な面における真理といったようなものを探す。だけど間違ったこういうようなものに対して議論を避けろという。どんなのが間違っているのか、現在ですね、テレビを見ていただけますと、いろんなこの霊的なものでもっておかしなものたくさんあるでしょ。こうやったらその霊能者がどうしたこうした、あんなものばかり見ていたらどうなるか、公然と主張したある人は信仰から外れてしまいました。そんな反対論は避けろ。テレビを見るな、人ともそんな話をするな。そういうようなものに興味を持つな。ちょっと何か神様の霊とこんなものとどんな違いがあるのか比較してやる。見ているうちにですね、よっぽど注意して見ていないと引っ込まれていきます。サタンが引っ込んでいく。そしてですね、自分が気がつかないうちにそちらの方に対しての目を向ける動きを取り始めてしまうんです。だから比較をする必要もない。私自身も比較いたしません。悪霊との対決をするときに、あるいはちょっと面白いから勉強して、全然見たくもない、知らない、やらない、必要はないんです。これを公然と主張したある人たちは、こんなものを見た方が霊的に高くなるんだよ、知識は増えるんだ、 と言ってやろうとした人は信仰から外れてしまいました。この信仰にこれは定冠詞がついています。定冠詞がついている信仰というのはこの前の4章の1節でありました。ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われて、神様が教えようとしている信仰から離れる。こっちは信仰から外れちゃったとも言ってる。これ最後に言ってみましょう。恵みがあなた方と共にありますように。テモテへの手紙の第2を一番最後めくっていただきましょう。4章の22節を見ていただきましょう。なんだかったらここからですね、第1の手紙の今の最後のところ戻ってきます。主があなた方の霊と共におられますように、恵みがあなた方と共にありますように。このテモテ第2の手紙の4章22節ではあなた方と共にありますようにと複数形になっております。どうしてか、4章の19節と見ていきましょう。第2の方ですよ。プリスカとアクラによろしく、またオネシポロの家族によろしく。そして手もてあなたにもと言ってるんだから、当然ここで何人かの人間いるわけでしょ。だからあなた方と共に恵みがありますようにと、これ正しいわけです。じゃあ手もて第1の手紙はどうなのか、最後に恵みがあなた方と共にありますようにと言ってるけど、じゃあ この手紙第1の手紙は手もて以外に誰々によろしくと書いてあるか書いてないか。書いてないでしょ。受け取るのは手もてだけなんですよ。よろしくとも何とも書いてないんです。だからこの恵みがあなた方と共に、複数形は間違いです。これ単数形です。原本も単数形になっています。恵みがあなたにありますように。こういう点で違いを見抜かなければいけない。いや、手もてが勃開している教会全部だ、教会全部に恵みがありますよって言ってね、手もてを通して恵みがあるように当然やってるんだから、手もてになっては手紙とか手もてに恵みがあるようにポールが動いているということになります。さあここでですね、皆様方にこういう点を今一度申し上げておきましょう。まとめでこういうことを申し上げます。これはですね、手もて第一の手紙を勉強し始めた時にも説明したことなんですけど、今一度ここで繰り返させていただきましょう。手もて第一の手紙、これは第二の手紙も同じで、テトスの手紙も同じなんですけど、通常牧師に与えられた教え、牧会するときに必要事項を書いたものだと言われております。これ正しいと思う。だけれども私は個人としてこの教会に来ている皆さん一人一人がこの手もて第一の手紙の内容を理解してほしいと願っております。なぜか二つの目的がある。一つはですね、牧師というものがどういうことをするものだとポールが教えているのか、聖霊に導かれたポールが神の言葉で教えているのか理解をしてほしいからです。もっとも先ほど言ったようにこのテモテは臨時の牧師でした。後ほど本当に牧会をする牧師を呼んできて、テモテはそこからまたポールのいるところに移るように動こうとした。だけれども牧師というのがどういうことをするようなものなのかとポールが書いているところをですね、皆さんに理解をしていただきたい。同情しろというのになります。で、二つ目、知識を持っていただいた後でもって、今度はですね、そのポーロの教えに基づいて、今まで勉強したことに基づいて、皆さんは私というものを調べてほしいんです。どれだけ間違ったことをしていないからと言ってるんじゃないんですよ。どれだけ間違ったことをしているか調べてほしいんです。ここは正しいけれども、どうもここはちょっと危ない。人間ですから。完全な人間じゃないですから。間違い必ずどっかにあるんです。それを調べてほしい。なんでか、間違ったところをあなたが正しいものと信じ込んで引きずり込まれたら、あなた自身ひょっとしたら天国に行けないかもしれない。その責任あなたが最後に負わされます。だからなんですよ、東の言ってることはここは正しいけどもここはちょっとどうも危ない、こんな指導してるけどこれちょっと危なそうだというのをはっきりとこれ調べておいていただきたい。そしてあなたは自分の身を守るようにしなきゃいけない。一番ひどい時にこんな教会から出てて別の持っていい教会に移るのも一つの方法です。それぐらいまでしてあなたは自分の命を守らなきゃいけないんです。そういう点で調べてほしい。そのためにですね、この手もて第一の手紙を勉強したんですから、どうぞこれから復習をしていただきたい。で、復習をするときに、ただ単にどんなものが書かれているのか、ただパッと調べるというんじゃなくて、実際にじゃあ、ポーロは牧師というものは何をしろと命令しているのか、調べてやろうという気持ち。アズマは一体どうなのか、これに合ってるのか合ってないのか、どういう点で間違ってるのか、 どういう点は合っているのかといったものも調べようという気持ちで復唱していっていただきたいんです。来週からですね、テモテ第2の手紙に入っていきたいと思いますから。で、テモテ第2の手紙はもっとテモテ個人に宛てた手紙ですから、その観点からですね、できたら来週までにですね、第2の手紙の初めの方だけでも読んでいただければありがたいと思います。お祈りいたしましょう。